森本しおりの元気が出るラジオ、今回もいかりさんとお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、今回の元気が出るラジオ配信は3月17日からという回なので、もうしおりさん、プロ野球開幕まで2週間切っているという状況ですね、うん、
寸前ですね。もう3月入るともうなんかカウントダウンの感じですよね。
いやー、そうですよね。オープン戦が続いているという状況ですけれども、今回はですね、現役ドラフトでファイターズに加入した選手たちの活躍などについてちょっとピックアップしてお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まずはですね、右投げのピッチャー松岡浩樹投手です。24歳、独立リーグを経て2019年にドラフト3位で西武に入団、そして2022年に初めて実施された現役ドラフトでファイターズに加入ということになった選手ですが、まあ、なかなか状態が上がらず2年間で1軍登板はなかったという選手だったんですが、先日5日古巣西武とのオープン戦の9回に登板して1イニングパーフェクトに抑えたと。で、直球も自己最速を更新する154キロ、さらに本人がですね、これまで出たことがないという速さの146キロのフォークで空振り三振も奪った。そして3月8日支配下選手契約を勝ち取ったということになりましたけれども、ひちょりさん、松岡選手のこの数年の歩み、成長などっていうのは何か感じる部分がありましたか？
いや、ありますね、うん、入団して去年一昨年になんか2年間、
はい、
まあ、僕は一軍のコーチなんですけど、まあ、映像でファームの試合はもちろん見るんですけども、
はい、
まあ、一軍で登板するのはちょっときついなっていう内容がずっと続いてたんですよね、
はい、
それはコントロールもそうですし、球速も、まあ、肘の角度が少しサイド気味で、
はい、
打ちにくそうだなとは思うんですけども、まあ、まずそのストライクゾーンにしっかりと投げれないと勝負にはならないんで、
はい、
毎回こう、見るたびに何か変わってるかなっていうのがあまりなかったんですよね。
ああ、そうなんですね。
はあ、で、昨年も、まあ、ちょっときついかなというような印象はずっとあったんですよ。
はい、
それがね、今年キャンプでオープン戦と、
はい、
でなんかね、何が起きたんだっていうぐらい、
はい、
全てが見違えるほど成長してました。
ああ、そうですか。
はい、
まあ、2023年シーズンのね、終了後のオフに戦力外通告を受けて育成契約を結んで、昨シーズン育成選手としてプレーして、まあ、本人も多分苦しい中、本当にプレッシャーのかかる中でやってきた中で、こういうふうに形が作られることがあるんですね。
いや、だから僕は投球内容を見てて、
うん、
まあ、よくこうね、育成で残れたなというぐらいの印象だったんです。
あ、そうですか。
まあ、この厳しい世界の中で、
うん、
新しい選手も入ってくる、で育成枠もそこまでね、広げられない状況の中で、
はい、
まあ、球団は彼のその能力というのを最後の最後まで信じて、
うん、
まあ、育成でまずはそのもう一回やり直してほしいという思いだったと思うんですけど、
はい、
まあ、それにしても見事に応えましたね。
そうですね、うん、で年代的には万波選手、野村選手たちと同じ2000年生まれの世代ということで、本人のですね、談話が出てたんですが、まあ、去年クライマックスシリーズの後に同学年で食事した時に、まあ、会話にやっぱりちょっとその入れなかったと、クライマックスシリーズの、うん、それで、まあ、やっぱ頑張らなきゃって強く思ったと、決意したということなんですけど、ひちょりさん、この気持ちお分かりになるんじゃないですか？
もうせえよって思うんですけどもっとその気持ちはずっと最初からまああったと思うけど、
いやいや、もちろんね、より強くだということだと思いますけど ね、
よりだと思いますけど、うんうん、でもね、僕本当選手の能力って底知れないなと思ったのは、
はい、
まあ、ストレートも140、まあ、出ても中盤、調子いい時後半出るかなっていうぐらいで、はい、うん、野手目線からするとそんなにこう怖さのないピッチャーだったんですけど、
はい、
まあ、ピッチャーもこんだけ1年で変われるんだっていうのは、うん、まあ、改めてこう勉強になりますよね。
ああ、そうですか、う
ん、だからまあ、そのワンプレーワンプレーで 当然我々はあの、まあ、評価はもちろんするし、
はい、
まあ、そこでイメージもついてしまうんですけど、うん、それではいけないなというのを改めて感じますよね。
いや本当に1年で本人の、まあ、もちろん意識もね大幅に変わったと思うんですけど、ガラッと結果がついてくるっていうこともあるんです
よね。いや本当にね、まあ、だからプロに入ってくる選手って持ってるものは能力はすごい高いんで、それをどう発揮するかっていうね、この
うん、
なんかこうなんだろう、ターニングポイントというか自分の中でのコツを掴んだりとかするのが、うん、あ、早い選手もいれば遅い選手もいるし、掴めない選手もいる中で、うん、まあよく自分の中でねこう何か掴んだんでしょうね。でもね彼ね、
はい、
なんかこう2軍にいても、うん、まあ、シーズンオフとかでもね本当黙々とトレーニングをするタイプで、
ああそうなんですね、うん、
まあ、それはまあすごい雰囲気ですよね。まあみんな もちろんあのトレーニングは必死するんですけど、
はい、
何かこう自分の中で芯があってこれを絶対に続けるとか、これを、これが絶対に大事なことなんだっていう雰囲気はあって、でまあ僕はもちろんね、あのそんな必死にやってる選手を必死にやってるななんて声かけももちろんしないですし、
はい、
それは横目で見て、まあ、僕もねトレーニングルーム行くことがよくあるんで、
はい、
まあ、それは感じていたんですけど、まあ、ここまでつなげて結果残すとは、まあ、正直も申し訳ないですけど、はっきりとはイメージできなかったですね。
ああそうですか。
うん、素晴らしいですよ、投げてる姿も本当にいいし、
はい、
まあ、もちろんね育成からなんで必死にやるんですけど、それが今度はパフォーマンスつながってるっていうところが、なんか見てて嬉しくなりますよね、
うん、さあそしてもう一人が吉田健吾選手です。おととし2023年に桐蔭横浜大学からドラフト6位でソフトバンクに入団して、昨シーズンは1軍10試合出場もあったんですが、現役ドラフトを経て今シーズンからファイターズに加入と。でしかもひとりさん、あの8日に中日とねオープン戦が行われましたけど、7番サードで初出場したんですが、それも試合前の練習中に新庄さんが監督室で映像を見てて、誰だいいスイングしてるなと思ったバッターが吉田選手だったと、
うん、
で急遽先発オーダー変えて清宮選手休ませてスタメンで送り出したと。それくらいその試合前練習で新庄さんがおっってなるくらいのスイングしてたってことなんですね。
見てますよ、ボスはね本当見てるんですよ。球場にいないなーなんて油断してたらね、はい、選手はしダメですよ。あの、
ね、そうですよね、
監督室で練習見てますからね、は
い、ちゃんとやっぱりくまなくねチェックして、そこを逃さないっていうのがやっぱり新庄さんの凄さなのかなとも思いますが、結果がしかも4打数4安打1打点の大当たりということで、うん、しかも2試合合計7打数5安打という活躍を見せて、11日のロッテ戦からは1軍昇格ということにもなりましたが、うん、吉田選手の活躍っていうのはひとりさんはどういうふうに見ましたか。
いや本当ね、吉田君もキャンプ1軍でいたんですけど、
はい、
正直その、まあ、もちろん、初めての移籍のキャンプで一軍抜擢、はい、まあ、もちろん見たいっていう思いはあると思うんですよ、首脳陣もね、
はい、
その中で全く目立ってなかったんですよ、
はい、
でそのキャンプ中も、まあ、あの守備の課題はあるものの、うん、まあ、そのもうバットマンですから吉田君も、
はい、
打つ方で勝負していかなきゃいけないタイプで、うん、でじゃあバッティング練習見たときに、うん、まあなんかこういい雰囲気でいいスイングはするんだけど、アピールという意味では全くできてなかったように僕は感じていて、
はい、
まあ、当然そのままファームに行くことになりましたと、
うん、
でそこから、まあ、一軍に呼ばれて、そのバッティング練習でゲームの雰囲気見たときに、えって こんなにいいバッターなのっていう、それはね、あの僕もキャンプで気づけなかった部分はあるんですよ、
はい、
で当然そのバッティング練習見ててもいいスイングしてるなぐらいにはもちろん思いますけど、うん、1軍でその勝負できるのかなっていうところは少し距離があった気がしてて、
はい、
まあ、そのイメージがね、その、まあ、再昇格してきた時の、うん、バッティング練習もそうですし、その打席の雰囲気見て、なんだこんなに変わるのか人はっていうような、
あ、驚きなんですね。
あ、まあまあ驚きましたね。
あ、そうですか。数週間でそこが変わるっていうのは何がそんなに変える力になるんでしょうね。
あ、まあ、これ彼も言ってましたけど、
はい、
今ってすごいデータ上バッティング練習の打球速度とか角度とかが出る中で、それを追い求めすぎて自分のいいところが消えてしまってたんで、
はい、
まあ、まずはその自分のいいところを伸ばしていくというところにまた戻って、戻るなのか気づいてもう一回先に進んだのか、これ言葉の使い方ですけど、
はい、
まあ、そこをまた徹底して自分の長所を生かすバッティングをした時にまたなんかこうコツを掴んできたというふうには言ってましたんで。
ああ、そうですか。
だからまあ数字ってね、本当にこう指標としては大事なんですけど、うん、数字にとらわれすぎておかしくなってしまうということもあり得るんで、うん、まあ、この辺があの今の時代の難しさでもありますよね。
いや、そうなんですね。でも本当にひとりさん、ファイターズでいうと、まあ、水谷選手、ジェッシーがね、
はい、
昨シーズンやはり同じように現役ドラフトで加入して、まあ、ブレイクといっていい活躍だったと思うんですが、侍ジャパンにも選ばれてホームランも打ってと、ね、うん、いうような活躍も見せましたから、こういう選手たちがどんどんと生まれてくるとやっぱりチームとしては勢い乗るんじゃないですか。
乗ると思います。あの新しい戦力だから吉田くんとかの底上げというのは、その、まあ、去年ブレイクした水谷くんとか、まあ、今どこ守るかわからないんですけど、
はい、
まあ、特にレフト、サードファースト、うん、DH キャッチャーですよね、
はい、
まあ、この辺の選手たちがちょっとでも調子狂うとよし吉田使おうとなりますんで、
はい、
チームとしてはいい、本当にいい相乗効果になると思います、
うん、そうですよね、うん、ただこういうふうに本当に活躍できる、そうした現役ドラフトとかで加入してきた選手たちが活躍できるチームの雰囲気とか環境みたいなものが何か秘密があるんじゃないかなと素人目には思うんですけど、中にいて感じることってありますか。
まあ、僕はね3球団しか行ってないんですけど、
はい、
多分ですけど、まあ、ファイターズって結構自主性に任せるんで、
はい、
でまあ、ホークスから、まあ、水谷君も吉田君も来ましたけど、ホークスって競争が激しすぎて、
そうですね、う
ん、まあ、正直3軍に落とされることもあるっていうぐらい選手層が厚い中で、まあ、ファイターズとしてはもう本当にこう長所を伸ばしていく、そこに焦点当てると思うんですよ、
はい、
例えば吉田選手ちょっと守備に、課題がたくさんあるけど、その守備を頑張る前にまずバッティング伸ばそうよっていうような、まあ、それができる強さはあると思うんですよ。
ああ、そうですか。
まあ、ホークスも当然ねそういうことは考えていますけど、
うん、
でも打てる選手で守れる選手もいるから、守れないんだったら出れませんよ、でもうなんかそこでちょっとこう短所に目が行きがちなイメージもあるのかな。でもそれぐらいやっぱね選手層が厚いからしょうがないと思うんですけど、
はい、
まあ、でもこうやってね、新しく来た選手たちがそのまあファイターズで目を伸ばすっていうのはこれすごくこういいことだと思うんですよ。チームとしても当然世間としても、なんかファイターズ行ったら選手伸びるよねっていうのはすごくいいことだと思うんで、
うん、そうですね、
はい、まあ、まだね開幕してないですけど、まあ、今後ね彼らの成長を、見守っていきたいと思いますし、今までなかなか芽が出なかった選手たちが活躍するっていう姿がまたこれはね、新たなシーズンの楽しみでもあるんで、
はい、
まあ、この辺楽しみにまた見ていってください。まあ、僕も見たいと思いますし、
はい、
はい、
楽しみにしたいと思います。
はい、ということで現役ドラフトの選手お伝えしました。井川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。